映像を見ていただきたいと思います。皆さん見られた方もおられると思うんですけど、5日のですね、新年イスラエルでのガリラヤ湖の新礼拝のパウロ牧師のメッセージのところをですね、もう一回見て、もう一度今年与えられた御言葉に関してもう一度しっかりと受け取っていきたいと思います。よろしくお願いします。
初の御言葉なんですが、今読みましたマルコの福音書の11章の、22節から24節までの、御言葉です。で、年度の御言葉って言ったときに、普通もイスラエルチームから来る前から祈ってて、こう求めるっていうのがずっとだったんですが、去年、私のことに示すって言われて、そしてですね、主が言われたので、今祈ってても、示しは来ないと。ある祈りを心配で、あるいは、自分の意思でやっているときに、実は全然示しが来ないときに祈っていることがあるなというふうに感じてですね、すぐに示すと言われたので、確かに満足したら仕事を進めないと思いますね。そしたらですね、今年ね、もちろん私のときに示すんだから、初めから祈ってないわけですよ。ね、我々の問題じゃなくて、これが神が与えた御言葉であって、これに従って歩みましょうって決めたわけじゃないから、ね、こちら側が決められるわけじゃないんですよね。向こうが言ってくださらないといけないし、で主の時があるって言ったから、主の時っていうのね、でこの主の時は遅かったんですよね。昨日の夜の集会の時点で主の時ではなかったんですよ。で、そんな様子でやばいんだ。まさか礼拝中に示さないんだ。そうなるとね、この御言葉が寝る前にこう進めたいと思うんですけど、でここで、信じるっていうことは重要なポイントですね。神様を感じるのは意味があるんですね。で、昨年度の御言葉は信仰を使いなさい、そのことを通して神様の愛とか恵みとか祝福が表されるということでしたから、その続きであるというふうに感じますけども、信じることに関して、じゃあ何を信じるのかっていうとですね、最初、クリスチャンになった頃に信じるっていうのはよく分からなかったんですね。この信じる対象 ね、まあ、だから神様を信じるんだなっていうふうに思うんですけど、曖昧であってですね、それは具体的に何を表すのか、それがね、曖昧であったんですね。しかし、クリスチャン生活も長くなっていますね。こう分かりますね。神の言葉を信じる。だから、神を信じるっていうのは、神の言葉を信じるっていうね。これが一つポイントである。だから、神の言葉。そしてですね、この聖書の箇所を見てますとね、興味深いことを言われるんですが、疑われるならって言ってるんですよ。で、これに関してはですね、疑われるならって言ってる場合にはですね、病気かよく分かってないか、どっちかかと思ってだって、疑うでしょね。そうしますとね、疑わない人っていうのはそんなのいないってことになるんですよ。そうすると疑わないならって表現されてるんだけど、実は違うことを表現してるなって分かるんですよ ね。そうすると後ろの方に、何でも、ね、求めながら受けたとしてそうすればそうなるって書いてあるんですね。これは、気をつけないといけないのは、じゃあ祈ったら何でも答えられるなっていうふうに聞こえますけど、これは他の祈りの歌詞と相応してみないといけないね。何でも御心のことを願うか、御心でないことを願うですね。ごめんごめん、それは別に常識ながら り心のことを祈るならば受けたとしてそうすればそうなります。これ並行して書かれてるんですね。そうするとね、疑わないっていうのは何を言うんですか。受けたと信じるってことを言うんですよ。受けたと信じて疑わないって疑いますよ。しかし受けたと信じた立場に立つときに疑わないという表現の状態です。こういうことです。受けたと信じるね、じゃあ受けたと信じるっていうのは何を信じるのかっていいますと、まあ、皆さんは今聞いてるんですね。神の、じゃあ、どういうふうに信じていったらいいのかっていうことですね。例えば今の時に求めなさい、そうすれば与えられますっていうのがあるので求めますよね。その時に与えられるって書いてあるから最善なものを与えられるって信じる。神様、私のように聞いてるの？となりますとね、御言葉とずれるんですよ。でも神様はね、答えない意味があるんですね。それは一つは御心でない、最善でないという答えないこともありますし、もう一つは答えられないと思ってるだけで、それもうちょっと待ってりゃ答えられるっていうのは今もうそれで年齢を伸ばすという結構多いですよね。具体的にね、でそうするとね、こういうことになりますよね。私たちが祈りをした時に祈りを聞いてる状態の状態になります。そして何を答えられるのかっていうと、私に対して最善なことが起こるってことが分かる。また一番重要な課題がね、最善かどうかは分からないんですよね。ですから私に最善なことが起こりますって受け取る。これ受けたと信じる。そしたらそのようになる。それとともにいろんな問題が起こるのが起こったときに文言に行きますが、神は愛するものだから、神は全てのことを働かせて生きとしています。我々は神を愛してますからですね。また神に愛し従うということですね。まあ明確に従ってないっていう意識のある人はそばくれない神経質にそう思ってる方はね、神様の弱さを包んでませんので、ですから、神様に祝福を与えてるということを信じてもらう。そうするとね、この問題があって、困難があって、大変な状況で、人間的に言ったら解決が見えないけど、私は主を愛してますので、ここら辺に主が働いてください。適当になってます。そしてですね、素晴らしい栄光がここから現れます。私はそれを知っています。ということで、受けたと信じるみたいなね、神の言葉が起こるってことを断定するってこと、神の技が起こるってことを断定するってことね、こういう人と起こってるんです。そしてね、その時に、疑わないっていう聖書の言葉の状況が現れるんですね。これ早め早めいっぱいにね、信仰を語りますから、ね、それはもう 完全に建前であるというのがあるわけです。そうするとね、この何が起こるのかというと、その要するに神様はね、信仰を見るのね、答えないんですよね。だから建前を本音に持っていかないといけない。そしてね、告白っていうのが重要な意味合いがあるんですよ。なぜ告白が重要なのかって本音を分かるんですから、ね、つまりね、本音で信仰を持つのに立ちなさいなということですね。そしてね、語る、ね、そして神様はね、いろんな神様の祝福の謎をね、話そうとしています。いわゆる起こりましたというふうにね、神様であって、いろんなことが起こっているんですね。で、ある方はね、信仰者だと思ってますが、そのこと全然思ってません。本当のことを言っていると思ってます、具体的にね。そしてね、さらに大きな神様の、ね、祝福の技をね、表すということをね、感じるんですね。で、手前のね、さらに信仰によってね、私たちは神様に信頼し、御言葉に立った対応が姿で、今までにない、ドアマシだからね、恵みがいただいてるというふうにね、覚えていただきたいと思いますね。で、来年ここに来たときですね、もちろんここにいないかと思いましたけど、あの、クサラが来ないんですけどね、おそらくね。去年来てよかったなと思って。でもですね、明らかな違いとね、明らかな、この前には起こった恵みを、ね、見てるわけです。で、神の言葉っていうのは真実のものですから、その神のものに対してですね、歩んでいきたいと思います。お祈りします。一切の様は、お一人お一人のうちに豊かになったという、さらにご要望と見ながらなさいという話をいたします。なんか自信がないので、それが言葉に出ちゃう方がいらっしゃいますが、御言葉を中心に対応するように主は語っています。そのことを通して大きな変化が起こります。テラスはどんどん豊かに導き、さらにご栄光と熱を晴らしてください。なんか自分がダメだっていうふうな意識になったっていう方がいらっしゃるんですが、主に従うよ。その時主はご自分の全てを用いてくださるところに、さらに栄光を表し、その栄光の表れを見て驚きます。手の様はどんどん豊かに導いてください。何かなそうとしている方がいらっしゃるんですが、まだ主の確認が明確ではありません。ここを明確にさせて動く中で、明確な時に主の技が起こります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で主の奥方の部分をしたいと思います。で、おのおの癒しの神を祈ってください。手の様は人々の感動精神で癒しを行ったら生まれてください。イエスキストの見合いお一人様の方を接してから謝りください。イエスキスの見合いにとってお一人様の方を接します。癒されるよ、癒されるよ、癒されるよ、癒されるよ、癒されるよ、癒されるよ。
キーポイントでしていただきたい。
皆さんおめでとうございます。皆さんこんにちは。今回は再臨に関してです。 再臨とはイエス・キリストが再びこの世に来られることを言います。イエス・キリストは約2000年前、人類の罪の贖いのためにこの世に来られました。このイエス・キリストが最初に地上に来られたことを初臨と言います。そして聖書はイエス・キリストが国々を統治するために再び来られることを予告しています。さて、再臨は空中再臨と地上再臨の2度あります。空中再臨とは、キリストが敬虚されたクリスチャンを空中まで迎えに来てくださることを言い、7年間の患難時代の真ん中に起こります。次に地上再臨ですが、7年間の患難時代の最後にキリストがエルサレムのオリーブ山に来られることを言います。地上再臨の時、キリストはオリーブ山の上に立たれます。クリスチャンもキリストに従い、キリストと共に反キリストと戦います。この戦いはキリスト軍の圧倒的な勝利となり、反キリストと偽キリストは火の池に投げ込まれ、サタンは縛られて底知れぬところに投げ込まれます。この地上再臨の後にキリストが統治される千年王国が始まり、神の国へと続きます。それではまた。
感謝します。今年の御言葉ですね、イスラエルチームに通してみましたけども、受けたと信じる信仰を用いるということですね、さらに話していきたいと思います。また後でお話したいと思いますけども、そして再臨のところもありましたけれども、エス様の再臨の時は近づいているということをですね、覚えて、私たちはそういう時代に生かされているということですね。特別な時代、今までは再臨があるってことを知ってるっていうだけで終わりだったんですけど、私たちの時代というのは再臨が起こってくる時代になっていくと思いますので、備えてですね、いきたいと思いますね。それでは賛美をご一緒にしていきたいと思います。お立ちになられる方はお立ちになって賛美しましょう。最初に五首ですね、喜びの歌を21番から賛美いたします。
と死あなた方の前に新しい扉を開いていくとおっしゃられます。それは困難の扉であったり非常に重い扉であったりしますが、しかし私あなた方の前に私の扉を開いていくとおっしゃられます。
私は全てのことを益にされるということに関してはこれは真実であるので、さらにそのことをまず受け取り、またその土台に立っての主からの言葉をさらに受け取り、また空白をなしていきなさいと称されます。
特に困難な状況の中に私の計画があり、また私の祝福が用意されているとおされます。私の言葉を信じ受け取り、またその信仰を用いる者は幸いであるとおされます。さらにあなたは今年御言葉に立つということを徹底していきなさいと称されます。
困難を通して自分や周りの方が祝福を受けるだけでなく、それが宣教のために用いられるという、主がリバイバルに向けての本格的な主の技を始めていこうと称されます。
私はそれこの言葉を通しての技を成し、言葉を通しての栄光を表していくと称されます。またこの私の時に従うことをなしていきなさい、時がこれから重要となっていくと称されます。それではもう一度賛美でしましょう。天の窓を開いて9番。